が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
なんだかよくわからないカルテットが、はい、ねえ、はい、皆さん お初ですもんね。初めてですね、はい、あなたはメットライフ保険会社で、それ講演を聞いてくれてたんや。
はい、昨日も行きました。
あ、そうなん、
はい、
茨城の、
はい、
あ、そうやったんや。ほんま、ありがとう。そうやったんや。いやいや、
はい、
そのね、我らが横井塾長の人持ち人生塾に皆来てるんや、
はい、
あ、はい、すごいね、若いね、みんな20代なんやね、
はい、
の4人組。その時は塾長にちょっとふみちゃんのラジオに見学いてこいみたいな、
はい、
ほんで一緒に来てたのにさっき帰ったな。
ほんとほんと、ほ
なー言うて帰ってたけど、
よろしくみたいな感じで、
なんか山でほっとかれた奇襲犬みたいな感じで。ちゃんと匂い嗅いで家帰れるかいな。大丈夫かいな。みんな大阪の人。
はい、はい、
どこに住んでんの大阪の。
僕アビコに住んでます。
アビコ、
ほー、ナンバーですね。
え、
ナンバー、
あ、ナンバー、
はい、
どの辺なん。
桜川ってことです。
おー、今日あのドームの方やろ。
あ、そうです。
おルートは？
僕は岸和田です。
あ、岸和田なんや。
岸和田です。
あ、岸和田なんや、
はい、
俺今年岸和田の団地リーグで。
あ、俺やか。
試験引きの日に。うん、あ、17日かな、
うん、
うん、昨日も岸和田の人、昨日の茨城も、おとついの枚方も、その岸和田のな、寺田さん言うねんけど、あの、なんかね、めっちゃええ人でな、あの、このあのうちがこう出してるその脳性麻痺のマリちゃんのそのね、生姜ディップとかなんとかってね、さっきも話してたんやけど、このね、マリちゃんの話し始めるとね、もういつもボロボロ泣き出すんよ。もうええ年のおっさんやのにね、ほんとで、なんか知らんけどね、俺の友達の真鍋ってやつおんねんけど、その真鍋と顔めっちゃ似てて、性格もようにド M でさ、二人とほんまね、あの人おると俺の中でテンション上がんねん。めっちゃ酒飲んでしまって、もうすげえ、昨日もさ、昨日も一昨日も、あの、最後まで僕の宿泊寝てるとこまで送り届けてもうてさ、奥さんと息子とってさ、で3人ともちょっとええ感じに丸いねん、なんかすごくこう丸くなる遺伝子が強いんやと思うねんけど、まあなあ、でド M なんで、昨日は俺、あの、わざわざド S っていう T シャツ着てたやん。ド S って背中に書いてあるやった。あれのド M 版を今度彼にプレゼントしようかなと。岸和田行くで、だんじり。
あ、そうですか。
もう生で見るの初めてなの。
あ、そうなんですね。
あんたら20代やったらだんじりやらなかんのちゃん。
まだ僕はやってます。
あ、やってんの。
はい、
やっぱあの、わー、走って
走って、
おー、ほんで先輩ら怖いんや、やっぱ
怖いです。
もう町の、
はい、
町内会の人、怖い人だらけって幸せそれ。
優しい時は優しいんです。優しい時は優しいんです。
それは優しい時は優しいよな。はい、今せやけどさ、はい、どうよ、阪神強いやん。今みんなめっちゃ上機嫌ちゃう。
上機嫌ですね。
やろ。
マジで。
いや、俺もめっちゃ上機嫌やもん毎日。
うん、
今年行くような気せえへん。あんま見てへん、野球。
あ、僕自体は全然見てなくて、
興味ないよ。興味
全然知らないですよね。
知らんのか。ガキの時何しとったんや。野球せずに何すんの。まあ俺ら野球しかなかったからな。いや、俺なんかもう毎試合さ、で公演あったりして、あの、試合が見えんやと、見えんかった、見られへんとするやん。次の日な、あの、ダゾーンでな、1回の表からもう結果知ってんのに、はい、1回の表から9回まで全部見るんやで。次の日に、もう早送り一切せえへん。もう1球1球のピッチャー心理、キャッチャー心理、バッター心理、監督何考えてるか、もう全部考えながら、あ、もうだから1試合見るとクタクタに疲れる。一歩も歩いてないのに。そんぐらい俺好きなんよ。 それでちょっと矢野監督とも結構まあまあ仲いいし、でちょいちょい連絡取ったりするんで、はいはい、でも今年は監督行きますよこれみたいな、そうの厚さがちゃいますよね、
ちゃうもんね、今ね、
でどんな風になんかこう、なんかオーダー組むとか、もう監督の、ね、9回で今年は終わりやから、監督どんな采配するのか俺めっちゃ楽しみにして毎日見てますから言うて、で試合見ててなんか気になるともうすぐ LINE してしまうのよ。でも今年は行くんちゃうって、まあ、毎年言うんやけどな、阪神ファンは毎年言うんやけど、で4月の末頃にやっぱりなみたいな、今年もちょっとみたいなね、だいたい4月の頭は毎年盛り上がりますよ ね、
うん、ますね、
はい、でも今年はちょっとちゃうと思うんですよ、うん、あの
ルーキー新人も入りましたしね、
ルーキーのあの ね、うん、
すごいですね、
もう顔が阪神の顔しとるやん。なんかあの岡田とかさ、
はいはいはい、
なんか掛布とかのさ、なんかこのちょっと野生の匂いが漂うやん、ね、最近ちょっとな、ええとこの子みたいな顔の多かったやん、なんか近本にしろ大山とかも木浪とかもちょっと男前でさ、なんか爽やかでさ、なんかね、もう阪神らしい顔ですよ、うん、いや彼のあれはすごいわ。新人でこの3連戦もヤクルトの守備体系がもう佐藤シフトっていうのがあってさ、ショートがねもうセカンドの方までこう回り込んで、三遊間にサード守って、俺あんなん見たん、もう王貞治以来や、
王シフト以来ですよ、
本当に本当に新人ですよ。いやこれはもうね、新人で下手したらホームランを取るかもしれんし、足も速いから、はい、ね、トリプルスリーもあるかもしれんし、もう盛り上がんねえよ、まあ、アフターコロナでもう関西から俺風吹くって、監督にもそうやって怒ったんですよね、アフターコロナで、多分ねコロナバブルみたいなこともきっと起こるんだろうなみたいに思うけど、うん、なんかねもう関西の阪神タイガース優勝からブワーエネルギーが日本中にこう、なんか飛び散るみたいな、もうめっちゃそんなイメージ僕にあるんや言うて、ね、そうなれるように頑張りたい言うて書いてるけど、いや本当、まあ、こんなに言ってたら阪神の話で終わってきそうだって一番近本から順番に話してしまう、2番糸原あいつ島根の海星高校でさみたいな。でも島あの2番の糸原は、うん、多分高校時代に僕の講演聞いてるんですよ、
あ
海星高校何遍も行ってたんで、
あそうですね、
現役の時絶対聞いてますわ、うん、それからピッチャーの西勇輝も、はいはいはい、小物高校時代に僕の講演聞いてますよ、
へ
え、ね、そんなの他にも結構何人かあるから、うん、だからさっきな腰が痛いとか言ってた本庄さんって、
はいはいはい、
本庄さんって知ってます、高校野球めちゃくちゃ詳しいん
ですよ、めちゃ詳しいですね、はい、
めちゃくちゃ、
はい、
もうね普通じゃない、だって誰かの名前をポッて一つ言うたとするやん、昨日もそうやってあの PL 学園の話にたまたまなって、うん、もう今 PL 野球部なくなってもたやん、
うん、
あそうやけど昔なうちでレストランで結婚式やってた時に、うん、PL 学園野球部出身の人がうちで結婚式を挙げてくれたことがあったんよ、
う
ん、
ほうほうほう、
それが清原桑田の1個か2個上の人やって、
はい、
ほでしたらそれに根性さんぶわ食いついてきて、ほで誰やろう誰やろうとかって言うから、いや俺もね名前はもうだいぶ前の話なんで覚えてないけど、さっきのね確かトラックの運転手しててとか言ったら、あ誰それやとか言われてて、あ清原より2つやわとか言って、ほでその披露宴の最中に清原桑田の年年より2つ上の年やったから、その先輩たちの誰かが清原に直接電話してね、
はい、
お前誰それ今日結婚式今披露宴の最中なんやと、お前もちょっとさお祝いの言葉の一つぐらい言えや言うて、先輩やからスーパースター清原に向かってもそんなものの言い方してて、ほいで司会やってる僕とこへ携帯ごと持ってきて清原の声マイクで拾って言うて、マイクで拾って店の中に言うて清原の声流れたんです、 ほしたらそれは誰それやっていう話になって、はいはい、そうそうトラックの運転手しててで出身中学が何々でそいつの親父は何々の仕事しててとか、うん、で一旦何回何回にドラフト1位で入って、うん、1年目難勝したけど2年目にどこやらをなんか故障してとかって言って3年でプロ野球選手を終えたって言ってね、まあ詳しい家庭環境のことまで全部全部それぐらい詳しいねその本庄さんっていうね、うん、昨日ぎくり腰になってた人やけどね、うん、なかなか野球の話から逃れられへんですなあ、であなたはなんかな カーブス、はい、なんかあんたらもみんなええとこの子みたいな顔しとるなちょっと佐藤圭君だけやねでもちょっと塾長はなんかね巨人の坂本にちょっと似てるとか、
はい、言っていただいてますね。
あ、昨日坂本の話も出たわ。坂本もね、巨人のね、うん、あれも結構中学の時めっちゃやんちゃやったんですってね、うんうん、でそれがためになんかあれ青森やったかな。
そうですね、
なん
厚生学院、
厚生学院、
そうですよ、
厚生学院と山あの青森山田の出身の野球選手めちゃくちゃ増えてきてるよね、うんうん、あの北条もせやし、ね、木浪もせやしな、うん、あのなんかヤクルトの山崎とかもそっちゃったかな、うん、まあ、そんなメジャー系があれじゃないけど、うん、おいおいおい結構やんちゃやったっちゅう話を昨日本庄さんがまた教えてくれたダルビッシュとかもそうやもんな。
あ、そうなんです、ね、
ダルビッシュ大阪やんな、
ハビキの、
ハビキのやんな、けどもう中学の時からえらいワールで、はい、でもう大阪この関西圏の高校みんなお断りやったんですよね、うん、で唯一あの宮城県の東北高校が仙台育英に勝たなあかんから、うん、少々のこと目つぶるからっつって受け入れてくれて、とにかくみんなは試合に行くときはみんなそれこそマイクロバスとかで乗っていくのに、うん、ダルビッシュだけはタクシーで行くみたいな、みんな雑魚寝旅館みたいなとこ泊まってもダルビッシュだけはちゃんとしたホテルで一人部屋を取ってもらうの困るみたいなとかで練習試合の最中でもなこんな試合で俺投げんでもええやろみたいにしてちょっと調整に最後2回ぐらいだけ投げようかなみたいなそんなノリで来るとか、えらいひどかったっていうのを宮城県でいろいろ聞いたけどな。
あ、そうですね、
まだ野球の話かなでちょっとその坂本にの、はい、あなたは何やってる、あ、メトライフセーブ、
そうです、
あ、そうです、その横は美容師さんで、
あ、そうです、
引きこもってた美容師さんや、
引きこもって、はい、そうです、
あ、人間関係あんま得意じゃなかった、
いや、ちょっとゲームが、パソコンのゲームが楽しすぎて、
ゲームにハマったんや、
あ、そうですね、
あ、男前なね、こっちは、あ、この子もなんかええとこの子みたいな顔して、あなた何してた、あ、ユニクロで働いてた、
いや、あ、そうです、
それは、
ワ
ールド
クイーンは無職です、
あ、無職かい、
無職です、
あ、無職な、何歳や、
今24です、
24、
はい、
無職、
無職です、
ね、今ちょっとどうしようかなって感じな、
どうしようかなって感じで、ここに
でもね、無職って、はい、あの内職って書くと不安が募るけど、はい、夢の職って書かなきゃ、だって次何に化けるか分からへんねやからさ、夢の職なんよ今、うん、だってこれから先の自分の選択以下によっては何に化けていくかも分からへんわけやんか、うん、どうしようと思ってんの、
これからちょっとたこ焼きのキッチンカーで全国
が、あ、あ、先にめちゃくちゃ言ってたな、たこ焼きキッチンカー、はい、おー、えっちゃん、あれ、はい、あのあいつ知っとる、あの長松って知らん、長松茂久って、
あ、茂久、ね、
知らない、
あ、知らん、はい、長松茂久って大分のやつでな、はい、で昔そのあんたみたいに、はい、こう屋台みたいなんでたこ焼き焼くとこから始めて、はい、それで儲かってな、ほんで日向屋っていうレストランやるようになって、はい、でこれがまだえらい繁盛店になって、うん、で福岡の天神とかあんなところにも何店舗も出すようになって、はい、もう今はちょっともう飲食関係の方はどんどんコロナもあったりでいろいろ閉じてるけど、うん、もう自分で出版社も作って、最近出したあいつが書いたなんか話し方が9割とかいう本かな、あれアマゾンで1位読んだことある、うん、あれの著者やわ、でも長松も考えたらあいつそのたこ焼き屋から日向屋っていうレストランやってる時に、はい、俺の本を読んでくれて、はい、ここで伊勢のうちの会社へ長松が電話してきたんよ、でたまたま俺帰っててたまたま誰も電話取らんから俺が取ったんよその電話、まあこんなことめったにないんですよ、たまたま取って、 いや僕どうしても中村文明さんにちょっとお話したいことありましてとかって、いや俺本人やねんってたまたま帰ってきててたまたま電話取ったんやってこと言ったら、うん、ってなって、で本読んで感動したって言って、うん、いっぺんちょっとでいいからお会いしてお話がしたいけどお忙しいことを重々分かってるんで、でなこのマリコブランドのこのマリちゃんさん、その大分の人なんでこの氷川マリちゃんな、ほんでマリコさんのところに月一遍ぐらいずつ中村さん行かれるんでしょってちらっと聞いたって言うから、おそうやね毎月行ってんでとか言ったら、今度来られた時そのマリちゃんのとこって大分県の佐伯っつってな、めっちゃ不便なとこやね大分空港から2時間ぐらいかかんねん車で、羽田から飛んでる時間1時間半ぐらいのになんか空港から大分県内走る方が暇かかるみたいなさまあもう俺の中で日本三大不便の一つが九州東側縦ラインなんよ、あと九州東側縦ラインあとね東北の秋田山形日本海側縦ライン、あともう一つはね、あの鳥取島根の日本海側山陰地方横ライン、この3つが僕の中での日本三大不便な、
あとプラスは北陸のあれへんもそうやね、
あっちもね、あまあ北海道はもう不便だらけやけど
ランク外や
だけど、そのマリちゃんのところに行く2時間の大分空港からの運転手やらしてほしいって言ってきたんよ、いやそれは俺も助かるわ言うて、いつもな時間かかるし、なんかバス乗って電車乗って言うて、もうほんまに銀河鉄道999みたいな電車なんであれ夜乗ったらすごいんですよ、もう何にも電気ついてない、
ついてない、ついてない、
真っ暗の中で、そのでオリペン夜乗ってきてね、乗客誰もおらんかったんですよ、ほんで車掌さん、あの顔のない人来るんちゃうかなみたいな下手したら一番車両の端っこにメーテル座っとんちゃうかなみたいな本当やで、真っ暗な、もう銀河鉄道みたい宇宙空間走ってんちゃうっていうぐらい寂しい電車やね、あの日輪っていう電車なんやけどなそういう話はいいんやけどそのマリちゃんのとこ行くその運転手にって言ってくれて、いや助かるわっつって、ほんで大田が初対面って、ほんで2時間その長松運転してくれて、でたどり着いてマリちゃんの家な、ほんでたどり着いて、まあ、せっかくここまで送ってくれたし、でマリちゃん家の家族の人らにも、あの俺行くといつもマリちゃん家で泊まるから2晩ぐらいは、ほんでお前も何やったらちょっと飯ぐらい食ってたらって言って、今人んちないけど食ってたらいいんすかって言って食べてってうちに、なんか顔ポッポポッポ赤なってきてさ、で何があったら熱出てきて長松が、ほんでのガンガン熱が上がってきて、ほんでなんかちょっと体温計借りていいですかって測ったら結構な熱で、もう帰るに帰られへんってなって、ほんでまあまあ泊まっていけやっちゅう話になって、で一晩泊まったんやけど具合が良くならなかったんですよ。で夕方ぐらいになって夜になってきてからちょっと楽になってきたなって言った時、そういやお前たこ焼き屋から始めたんやから、すぐ裏にね時和っていうスーパーがあるのさ、時和インダストリーっていうスーパーが、そしたら僕泊めてもうたお礼にたこ焼き焼きますわって話になって、おほなもう近所の人も呼んでたこ焼きパーティーしようか言うて、それで中松たこ焼きの材料買いに行ってさ、それでたこ焼き焼いてみんなでわーわー盛り上がってるうちに、もう一晩泊まってていいですかってなってそれで二晩泊まってったから、その時干したらたまたまね、そのマリちゃんとこのうちのこうご飯食べるテーブルに講演会の宣伝用のチラシが置いてあったんですよ。それ誰のチラシか言ったら斉藤ひとりさんのチラシだったんですよ。ほんで長松二晩泊まったがおかげで、その次の日に帰るその日がひとりさんの佐伯での公演が入っとった、あった、ほんで二晩泊まったのも何かのきっかけやし、俺の本の推薦の帯を書いてくれたのひとりさんでっつって、でひとりさんってすんごい面白いから、お前せっかくこれ縁のもんやと、あのまま俺を送り届けて帰ってたら行くことはなかったやろうけど、なんかね、熱が出たがために二晩泊まったんやから縁のもんやか、お前ちょっと行ったらって言ったら、そうしますって行ったんですよ。これでひとりさんと出会って、ひとりさんに可愛がられるようになって、それで一時十何番目かの弟子みたいな風になって、ひとりさんのお力をたくさんいただくようになって、そこから本出したりとかだって、それで長松茂さんめっちゃ有名人になっていったんですよ。でももともとたこ焼き屋のキッチンカーからやね、
始まりは、
うん、だからそこからスタートしてとんでもない人生を歩んだやつに会いに行くことやって、
はいはいはい、
会いに行っていくことやって、 ペシャル、ね、どうやってそうなったかをやったことのあるやつに聞かなあかんわ、人生は。だから友達なんかに下手に話すと、お前な今キッチンカー増えてるしな、そんなもん甘いねって言われてるやろ、あそれは無理やと思うでとか、お前の思ってるようにはいかへんでとかって、これをな5人10人って言われるうちに、若者たちの人生の可能性はみんな消えていくの、言葉でみんな消されていってる、うん、だから君あんま人には言うたかん、でむしろその長松みたいなやつに会いに行くことやわ、会いに行くんだ、俺つなげたる、
うん、
本当ですか、うん、中松、今でもあいつ講演の時僕の名前もよう出して
しょっちゅう出してますよね、
うん、僕のメンターなんだとか言ってて、うん、別にそんなに 役には立てないんやけど止まってきゃ言ってたこ焼き焼かしただけやから
そんな大したでもそれなかったら今のシゲないかもしれない、
ないかもしれない、うん、あの時熱出んかったら今のシゲはないかもしれない、
本当に本当に、
それをあいつもちょいちょい講演でも話しする、
うん、
なんで今日ここで終わってしまってんのもそう思えへん、1週間前はここに来るつもりなんかなかったやろ、はい、それが人生の面白さだって、うんうん、自分で頭で考えて生きていく意図する人生と、はい、ご縁の中でつながる人生の決定的大きな違いっていうのは出会いなんや
って、
うん、なんかええ話してるわ
めっちゃええ話してる
めっちゃええ話してるわこれちょっと ただで喋ってよかったかなあ、でもあんたも会ったことあるような気するわ、
僕あの公演見に行かせてもらったことあるんですよ、
喋った
ちょっとだけ、あの本当にちょっとだけ
ちょっとだけ喋った、そうやろうな、いや俺顔覚えてるわ、
ありがとうございます、
なんとなくこの口元覚えてるわ笑うとこ横にえら開かれない君
あと彼はやっぱお母さんにそっくりですよやっぱりね、
あ
で
それもあるね、俺お母さんもさっか会うてんねんな、
はい、はいはいは
い、って言われておかんどんな顔かわからへんけどこの人は会ったことある、
うん、ありがとうございます、う
ん、覚えあるわ、たこ焼き面白いやん、
ありがとうございます、
う
ん、
そうそう、やったことある人に直接聞くの一番いいですよね、
絶対ええ、絶対ええわ、うん、キッチンカーで大阪でやるの、
大阪、いや一応全国で回りたいんですけど、
と
りあえず大阪でみたい
な、ほんな夏の暑い時は北の方行ってさ、うん、冬の寒い時は南の方行った方がいいじゃん、は
い、うん、そんなんしたいです、
そのキッチンカーはキャンピングカーで行った方がいいええのん段取りしよっか
ええやんな、キッチンできるし寝泊まりできるし、ね、だったら
それええと思うよな、
でな、寝泊まり寝る時は車止めて寝る時は大体あの港の近くに行くといいわ、港の近くは例えば時にはドライブインとか、はい、あの高速のサービスエリアとか、はい、ああいうところってあんまり長いことおるとややか言うてくることはあったりするけど、はい、あのね、俺の友達のねキャンピングカーでしょっちゅう旅してるやつは、はい、だいたい港海辺に行くんやって、こうしたらもう止めとき放題やし、で置いといてそのあんなな、この牽引で止めるあんななんかもう5分待ったらカチャカチャって外れるから、はい、それで前の車だけで近く温泉入り行ったりとか買い物行ったりとか、なんか食べてきたり風呂入ってきたりとかして温泉入ったり、それでまた帰ってきてまたガチャガチャってくっつけてみたいな、ほんでな魚釣り好きやから魚釣りして、でな簡易的なな風呂もあんねん、折りたたみ式のちっちゃいねん、だからドラム缶を半分に切ったぐらいのサイズで、それ向いてキャンピングカーの中から湯入れて、ほんで海辺のところで一人風呂なんやて、で大自然をさ満喫しながら、釣り好きやから魚釣ってさ、これでさばいて食ってとかな、塩焼きして食ってとかな、そんなんしながら一月も二月も帰ってこへんねん
楽しい、
ずっと旅ばっかしてね、
決まっちゃったね、
そうね、
決まっちゃったね、たこ焼きじゃなくて魚焼きして釣って魚入れてみたいな
そうやったらタダやもんね、シーダ
シータダやタコ釣ったらええねんタコそのキャンピングカーに俺が段取り決めたのかキャンピングカーのこの上の屋根のところの縁にタコが入る壺をぶら下げながらカラコロカラコロカラコロって言いながらあの車何みたいな、あの人タコ焼き屋さんなんよ、タコ取るところから始まってんねんだからタコのでかさが半端ねえとか言うてさ、それ話題になるかもしれん、でも 次会えるのは1年後とかさ、もうさすがいのたこ焼き屋言うてさタコ壺なんかたこ焼き焼いてる間にみんながつけといて、だからタコ取り漁師に会いに行かなあかんわ、
さっき、
そっちで愛知県の伊勢湾に浮かぶ日間賀島っていう島があるね、日間賀島っていう島、日間賀島のタコめっちゃうまいんよ。あっこタコ料理で成り立ってるような島なんよ、うんうん、もうね、日間賀島行ってタコを取ってる漁師に何日間か遊び行ってさ、はい、教えてもらってさ、そのタコ壺のなんかどうやって買うかとかさ、うん、なんかそういう仕掛けのこととかあのもいろいろ教えてもらって、ここで海辺でタコ壺沈めてさ、タコ取りながらタコ焼き屋やるんだ
よ。さっき材料からも
そや材料から俺やったら、ほいでな、俺やったら全国の農家さんとかでつながってる人たちに、うん、あの小麦を植えてくれ言うてさ、うん、小麦粉まで全部自分の友達たちが作ってくれてる小麦を粉にひいて作ってるんですみたいな、そこまで俺やったらやるけどな、
うんうん、こだわりで、
そうだ、紅生姜も全部自分で作るわ、うんうん、だってな、たこ焼きのうまいのなんかはいくらもあるんやって、だけど今はなんかね、たこ焼きを食いたいというよりもそこまでやってるその人間に会いたいとか、そいつがそこまでこだわってやってるそのストーリーを一緒に食べたいっていう、それがつながった時にヒット商品が生まれたりするわ。だから値段競争だけやったらスーパーでも安いのいくらも売っとんだから、冷凍でもなんぼでも売ってんねん。でもあのこのたこ焼きはちょっとちゃうねん言うてさ、だからタコ取る苦労話とかさ、いっぺんこう書いて貼っとくとかさでそのキャンピングカーの後ろにはなんかあのトラック野郎みたいな文字書いてさ、海のタコ壺からタコが出てくるみたいな絵書いて、タコと共に生きる人生みたいなさ、なんかそのなんかそういうこいつ何もみたいなさ、
そこまでやったらけど、そう面白いよな、
面白い、
う
ん、マリコ使って、マリコ使って
しかもそうやそうやそう、だから紅生姜じゃなしに、はい、たこ焼きの横に生姜ディップちょっと飾っといてさ、はい、合うかな
絶対合うけど美味しいと思う
な、うん、まあ人の集まるとことかに、はい、なんか今なんか俺の友達も、はい、あの明日や坪が明日焼き芋屋オープンするんよ。
焼き芋屋さん、
焼き芋屋さん、
ほう、
あいつあのつぼ焼き芋と言ってつぼ焼き芋っていう名前でな、うん、ほんま保険屋さんなんやけど、うん、だけどそのコロナでやっぱ仕事も暇やし、それでみんなその外遊びに行かれへんけど、名城公園っていう名古屋城の近くの公園のところでそういうキッチンカーがもう集まってきて、気がついたらキッチンカーの聖地みたいになってきたら、カフェバーはあるわ、たこ焼き屋はあるわ、レストランはあるわ、定食屋はあるわで、公園の中がなんかそのなんちゅうかああいうフードコートみたいにいろんな個性的な若者たちがやってるキッチンカー集まってくるっていうんで、人めっちゃ集まってさ、でや屋外やからね、風通しゃええんやしさ、その密に伝って屋外やから、でそれで行政側も何も怒ったりもね、やめれとも言うてけへんしって、でそこで焼き芋焼き始めたらもうえらい面白くて、それでもう結局焼き芋も岐阜駅のもうすぐ近くのところで角地のええところをもうレンタル賃貸で借りてな、ちょっとした焼き芋屋さんオープンすんねんって要するにコロナで暇やったから名城公園遊びがてら焼き芋やりだしたらめっちゃ面白いっつってさ、対面販売っておもろいんやって、俺も大好きやねん、敵屋とかやみたいな、唐揚げとか売ってさ、骨に当たりって書いてあったらお母さん持ってきてや、新しいパックプレゼントすんでってなこと言って、骨に当たりなんか書いてあるわけねえやろそれそれしょうもないことにいちいちおばあんとか絡んでくるが、でそんなんと言葉のやり取りしながら、兄ちゃんあんたおもろいなって、ちょっと帰りに今晩のおかず用に何パックかまとめてこうでくわとかなってくんねん、うん、
やりたいです
なあ、はい、うん、やっぱトーク力やで、トーク力、
そうやね、
まあ、トークの秘訣はちょっとお金かかるけど教えてあげてそれで聞き方学びたかったらここにまた応募書あるからな、
応募書
ね、たこ焼き買いに来るお客さんのニーズをいかに聞くかみたいな、おもろいと思うわ、 ね、こんな話になるとはつゆ知らず、
はい、ヤシの話しか
ない、ハズシとたこ焼きの話しかしないません
さあもう言うね、最後締めくくり、なんとかと、なんとかとって言いながら終わるんやで、言うね、はい、はい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ママちゃんと
ショウゴと
コウセイと
コウキと
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。仲間はほらこんなにいる。